しないで売上9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸和俊さん、
はい、
よろしくお願いします。
木戸和俊です、よろしくお願いします。
いや、いつも木戸さんの挨拶は素晴らしいな。
ありがとうございます。ちょっと今日調子悪くてね。
調子悪いんですか？
さっき秋田さんにもらったこの昆布、
梅茎昆布、
ちょっとこれは歯に挟まって、まあそれはいいとして、
いつも通りより以上にはですね、ちょっと噛んじゃうかもしれないですね。
はい、大丈夫です、頑張ります。
それで今日のですね、テーマが、無料オファーで終わってしまう人が最速で制約させる 99% を知らない電話のかけ方という、多分長くて聞いてる方が、何かなって、要はよく無料で小冊子ね、配りますよ、
あげますよ、
ありますよね、でそういうのでこう申し込みまではうまくいくんだけど、その申し込みあった人たちにこう、アプローチしようとすると、うまくいかない、
まあ、そこから制約にならない、
制約にならないっていう方が、結構やっぱりいらっしゃる、と思うんですよね、でその辺のところを今日、ちょっとテーマに、まあ、最初のテーマとちょっと実は、変わったんですけど、いろいろね。
ああ、そうですね。
まあ、それはまた次回以降でちょっとお話しようと思うんですが。
ああ、次回に。次回の。
で、私はちょっとその、あんまりこう、無料オファーってやったことがないって、ちょっとまあ、あんまりピンとこないんですけどね。
はい。
これは、その、要は、無料、のなんですか、申し込みは来るんだけど、その後こう制約につなげていくにはやっぱり何かやっぱり必要だ、
そうですね、
ですね、
まあ、よくマーケティングなんかでね、その最初にこう小冊子プレゼントの広告を新聞に出して、でまあそこから今度小冊子くださいっていうお客さんを集めると。その集めたお客さんに、まあ、セールスレターだとか、まあ、ニュースレターだとかね、そういうのを送って、まあ、制約に持っていくというようなのが、まあ、2ステップマーケティングとか、
2ステップマーケティング、
あと、まあ、フロントバックエンドとかね、なんかその日によく言ってますよね、まあ、それが実際はなかなかそれがね、うまくいかない、っていうのは確かに多いですよね、まあ、実際口ではね、その小冊子請求をあった人にレターを送り続けて、まあ、セールスレターもたまに入れたりだとかっていう話あるんですけども、そこまでの仕組みがなかなかできてなくてね、最初の資料請求あった、資料請求じゃない、小冊子請求があった時にセールスレターを入れるだけで終わりみたいなね、なかなか継続してフォローするってのは難しいですよ、なんかね、
意外と難しいんですね、その小冊子まではいいけども
ね、だから結局ね、小冊子だけたくさん作ってそれをね、ばらまいて、なんか終わりだという人がやっぱ多いですね。
今日のテーマは、最速で制約させるっていうお話で、これはどんなことするのかなって私すごく興味あったんですけどね。しかも電話のかけ方ですよね、しかもさらにこう 99% の人が知らない、
そうですね、今までいろんなところでこう話したりすると、ああそんなふうにしてやるんですかっていうふうに言う人ばかりで、知ってる人はなんか いなかったですね。知ってるというか、まあ、実践してる人は今まで会ったことがなかったですね、まあ、そういった意味では、まあ、私と会った人の中では今のところ100%ではありますけどね、まあ、ただ会ってない人もでね、やってる人もいるかもしれませんからね。
それは具体的にどういうことをするんですか？
これですか、ええ、まあ電話のかけ方なので、ええ、まあ電話をするですね
電話をしますよね、
まあ例えば私がやってたのは、ええ、塗装工事の小冊子を、ええ、まあ、地元のミニコミ誌のに広告を載せて、この塗装工事これから考えてる人にこの小冊子あげますよと、ええ、プレゼントしますと、ええ、これを読めば業者選びのコツみたいなのが分かりますよというのをこう広告に載せたんですね、ええ、そうするとまあ調子がいいと5万から7万ぐらいの広告費で20、まあ、30件ぐらいかかってくるんですかね、調子がいい時は。
5、6万っていうと何人ぐらいにそのチラシが、
それね、あんまりね、部数は関係なくて、載せる新聞の媒体によって違うんですよね。朝日新聞系はいいけれども読売系はあんまり良くないだとか、だからあんまりその部数を見ないで広告費がいくらなのかっていう、まあ費用対効果で見てましたよね。
で5万円ぐらいで、
調子がいいと30件ぐらい
の
請求小冊子ちょうだいという、まあ、電話とかがかかってくる。
でかかってきた後、
でかかってきた後、まあ私がやったやり方というのは、もうやっぱり待っててもね、こうしょうがないというか、やっぱり早く契約がまあ欲しいじゃないですか。それでまあ電話をかけたんですね。
どういうふうにかけるんですか。
かけるときに、まあ、当然まあ社名も知ってますしね、あと請求したわけですから、まず社名を名乗りますよね、うんちゃら会社の木戸ですと、先日はうんちゃら塗装の小冊子の請求をいただきまして、ありがとうございますと
言いますよね、
もし秋田さんが、その小冊子の請求をして、そういう電話がかかってきたらどう思いますかね。先日小冊子請求ね、いただきましたなんとか会社の木戸ですが、先日ありがとうございましたと言った瞬間にどう思いますかね。
やっぱり小冊子でつって営業に入るんだなっていうふうに身構えますね。
そうですね、その電話をかけるとね、秋田さんの言う通りなんですよ。 100% の人がえらい警戒心なんですよ。社名を言って塗装の小冊子を送ったもんなんですけどもって言ったその瞬間に、うちまだね全然考えてないのでとかいや全然考えてないの、まあ、今回無料だっていうからね、申し込んでみたんですけど、全然今の考え何も考えてないのでって一生懸命ですよね。
なりますね、その瞬間からなりますね、
もう急に、それもはいなんとかです山田ですけど何ですかみたいなね、のんきに喋ってる人が、小冊子のことで、うちね全然もう必要ない何も考えてないから、じゃあ無料だって書いてたからね、それで送ったのよと急に早口になってね、すごい警戒心だなと思って。
変わりますね、スイッチ入りますね、
すごいですよ。
わかりますよ、
ほんとびっくりですね。
でも そういうふうにでも電話をするわけですよね。
そうですね。
そっからなんですか。
そっからまだやっぱりね、いや奥さんそうじゃないんですよとね、言うとやっぱりこう話は進まないし、そうじゃなくても向こうはね警戒してるのは、いやそうじゃないんですよって言うと逆効果なんですよ、なんかね。
逆に、
やっぱ相手の気持ちをね組んで、組んで謝るんですね。奥さんすいません、なんかちょっとそういうわけで電話したわけじゃないんですけども、で謝るんですよ。謝ると何だろうと思いますよ、だから普通そういう売り込みだと思った瞬間にとにかく早く電話切りたくなるわけですよね、それを無理やりこじ開けて聞かそうとしても、それは絶対もうね、話は前に進まないですから、それをまず謝るんですよね。
謝ると
、この人何謝ってんだろうと聞きたくなりますよね、それまでいかに切ろうか切ろうかっていうのが聞きたくなってるんですよね、謝った時点で。 あ、すいません、はい、って言うと、あれ、何謝ったんだろう。
でも、何か聞いてくるわけではないんですよね。
ああ、まあ、何っていう、多分顔、うん、顔はしますよね、うん、なんかね。電話だから見えないですけども、まあ、そういうの感じますよね。あ、すいません。ってる時点で、向こうは何言うんだろうと、多分聞いてると思うんですよね。まあ、それは、まあ、対面でやってたので分かるんですよね。で、次に、いや、実は、よりこの小冊子をね、もっと、多くの方が分かりやすくてね、あ、こういうの欲しかったと、喜んでいただけるものにしたいですと。それで、山田さんの率直な意見をね、いただきたくて、電話をしました。でもっと言いやすいように事例を言うんですよね、うん、先ほどの奥さんはいやなんだかもっとね塗料のことについてもちゃんと書いてくれればもう少し良かったのかななんてね、まあ、そんな意見もあったんですけども山田さんはどうですかねと事例を一個言うと結構喋ってくれるんですよ安心して
確かに別に請求したわけじゃないんですけど、気持ちが変わりますね。
そうですね。
そのもっと使いやすいように、
そうですね。
山さんのご意見を伺いたいんですって聞いた瞬間から、
そうですね。でその事例も、まあ、こういうふうに、まあ、ちょっとマイナスっぽいね、もっと詳しく書いてくれた方がもっと良かったのにとか、そういう事例の方がなんかねやっぱりこう出やすいんですね。
マイナスの、
まあ、先ほどの奥さんはこんな素晴らしくてねうんちゃらこんちゃらって言われたんですけどもっていうとなんかあんまり喋りたくないですよね、そうじゃなくて本当にいいものを作りたいっていうのでやっぱそういうマイナスの意見も聞いてると、その方がこう相手がこう喋りやすくなりますよなんか、ね、そうするとね結構さっきまで「ああじゃあ私は もう全然考えてないから」とかこんな早口で言ってた人が、警戒心もものすごい出てた人が、今こうやって奥さんどうですか感想はっていうと結構喋り出す人です。
マジックですね。
ありがとうございます。それで結構喋った後に、もう貴重なねご意見もありがとうございますと。これはもう次の小冊子ね、作りにも生かさせていただきますと。ありがとうございます。で、これで終わっちゃうとね、本当にまあそれで、仕事には結び、まあ小冊子作りには役に立ちますけどね、仕事にならないので、で、次に今度こう聞くんですね。もう時間ですね。時間。時間さん。来週
いやもうちょっと、
もうちょっとい
いとこだったんで、
はい、ちょうど今13分になったんで、そこでところで奥さんと、これもしよろしかったらの話で聞いてくださいと、
よろしかったらで、
必要ない場合はもうすぐ断ってくださいというのを先に言うんですよね、もう先にもう断ってくださいと、
でよろしかったら、で
実は、まあ、今回請求この小冊子請求をいただいた方ね、まあ、奥さんと同じようにね今すぐはやらない、今すぐはやらないんですけども、まあ、5年後とか10年後、皆さんやっぱりね奥さんと同じように言われるんですと、同じようにっていうね、でまあちょうど先ほどの方が、まあ、5年後10年後先なんだけれども、やっぱどのくらいするものなのかは小冊子に書いてないしね、どのくらいするものなのか見ることはできるのと、じゃないとその予算の立てようがないから、ね、せめてこのぐらいだとかね、そういうのを調べてもらうことできるのっていうお話いただきましてね、それでまあちょうど奥さんのまあご近所の方で、まあ来週お伺いする予定なんですけども、まあ、奥さんもね5年後10年後と先ほどね、今すぐやんないけど、まあ、5年後かなとか言われたんで、まあ、その時にねやっぱりこう予算がねこういくらぐらいするものか分からないとね、計画も立てにくいと思いますので ね、もしよろしかったら、まあ、1件ね見るのも2件3件見るのも同じですから、まあ、どうかなと 思いましてね、まあ、その予算ね見て奥さん見ていただいてね、うん、でそれ次第であこんな高いんだったらね、うんまあ、旦那向けて引っ張られてでもね、もう一生懸命働いてもらってお金貯めてもらわないきゃと思うかもしれませんし、あこれだったら私の部屋作りでねもう来年ぐらい楽勝かなとか、うんまあ、そういう予定も立つと思いますので、うんまあ、どうかなと思ったんですけども、奥さん今回その、まあ、どのくらいするものなのかね、まあ、来週もあるんですけどそれは必要ですかと、それとも必要ないですか、うん、もう必要ないようでしたら奥さんご遠慮なくお答えくださいと、いうふうに話すとね面白いんですよ、
どうなんですか、
いや必要ないってわけではないからね。いや必要ないわけじゃないんですよね。来週ですかっていうふうにね。もうこれでもう答えが出てますよね。必要ないわけじゃないってことはまあ必要だと。いうふうにアポが取れるんですね。
なるほど。それがその最速でっていう。
そうですね。でそこでやっぱりちゃんと顔を合わせて。ね、いろいろこう話をしたりし、うん、することによって仮に契約にならなかったとしても印象残りますね、もちろんまあそれでじゃあどのくらいするものなんか、うん、測りますねって言って測った時にいろいろまあ家の状況を見てそれを報告して、うん、ああそんなんだったらじゃあもうなんか5年先なんて言ってられないわねって言って、うん、まあじゃあ申し込みますっていう人もいるわけですよね、うん、そんなことをねやってました。はい、
ちょっと木戸さんのマジックに私はついついこうハマって、私も同じように見積もりお願いしたいわ、
はい、気持ち
にしてなってしまったんですけど、この今日のこう、はい、お話の一番のポイントっていうのはこれ どこにあるんですか、この
一番のポイントですか、これねまあ最初からやっぱ組み立てがね、いろんなこうね、こう断ろうとしてるお客さんが話を聞きたいと思うようにする、うんためにあすいませんでしたといきなり謝るだとかね、いろんなのあるんですけども、1個だけって言われると、最後ですね、
最後、
うん、最後どうですかって言うんじゃなくてね、必要ですか、必要ないですかと、必要ないようでしたらご遠慮なくお断りくださいっていうふうにちゃんと出口を2つね、イエスかノーかなわけじゃないですか、それを1つでまとめていかがですかと言わない。ちゃんとノーも言ってあげること、うん。いかがですかっていうのはまあ営業マンにしてみると、ちゃんと選択権を与え相手に渡してるつもりなんですよね。うんうんうん、ところがいかがですか、いかがですか、いかがですか。で何度も聞かれるとやりませんかに聞こえてくる。
聞こえてきます、ね。
聞こえてくるでしょ。いや、そうじゃなくてそれ省略しないで、秋田さん必要ですか。それとも必要ないですか。必要ないようでしたらもう秋田さんもうご連絡言ってくださいと、こう脳の方をちゃんと強調して言ってあげるんですよね。
なるほど、そこ省略したがりますもんね、
今言うの怖いですからね、
怖いですよね、なるほど、
怖くてもね、もし脳って言ってもそれは脳のものは何言ったってね、いかがですかって言ったらそれは脳になるわけですから、ここがポイントですね。ちゃんと選択権2つ言う、イエスとノーをね、
なるほど、
必要ですか必要ないですかと、むしろノーの方を強調する、
いや今日の話ちょっと、かなりマジックにあって、いろいろね学ぶところがあったんですけど、最後のポイントとしては1つ挙げるとしたら、その選択権、
そうですね、
それがこの、まあ、今日の最速で制約させるっていう、
そうですね、
そこにつながると、
はい、
いや、
そういうわけなんです。
何気で木戸さん、トークの魔術師ですね、
ああそれそれありがとうございます、頑張りました、
思わず引き込まれてしまいました、私、
そうですか、それそれありがとうございます、
もう制約一件ですね、これね、
そうですね
いや、まあ、細かい話でまたね、いろいろちょっと違う切り口でお聞きしたいと思いますけど、今日のポイントはこう選択権を2つ用意して脳もちゃんと省略しないで、
そうですね、
伝えると、
それがまあお客さんの方に軸を、持っていった会話ですよね、
なるほど、いや木戸さんの今日は一人舞台でしたけど、
そうですか、頑張りました、
いやびっくりしましたね、
ありがとうございます。
じゃあ次回の、テーマなんですが、まあ この番組も登録者数が、
あ、この番組もっていうか、この番組とうとう終わりかって
、いや、ね、1年弱で1000人を、ね、はい、突破するとこに来ましたので、そこの子実は、
アキタマジック。
秘訣をね、なぜ そういうことなのことが特に急激にできたのかっていうことを、次回、木戸さんとね、とってもノウハウを、紹介してもらいます。
はい。
それでは、
さよう。なら。